旧約聖書ダニエル書6章1節から18節までを朗読いたします。さて王国を継いだのはメディア人ダレイオスであった。彼はすでに62歳であった。ダレイオスは王国に120人の総督を置いて全国を治めさせることにし、また王に損失がないようにするため、これらの総督から報告を受ける大臣を3人その上に置いた。ダニエルはその一人であった。ダニエルには優れた霊が宿っていたので、他の大臣や総督のすべてに結出していた。王は彼に王国全体を治めさせようとした。大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。それで彼らはダニエルを陥れるには、その信じている神の法に関して何らかの言いがかりをつけるほかはあるまいと話し合い、王のもとに集まってこう言った。ダレイオス王様が常しえまでも生きながら得られますように。王国の大臣、執政官、総督、地方長官、側近ら一同相談いたしまして、王様に次のような勅令による禁止事項をお定めいただこうということになりました。すなわち向こう30日間王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者は誰であれ獅子の洞窟に投げ込まれると。王様、どうぞこの禁令を出し、その書面にご署名ください。そうすればこれはメディアとペルシアの法律として変更不可能なものとなり、廃止することはできなくなります。ダレイオス王はその書面に署名して禁令を発布した。ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。役人たちはやってきて、ダニエルがその神に祈り求めているのを見届け、王の前に進み出、禁令を引き合いに出してこう言った。王様、向こう30日間王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者があれば獅子の洞窟に投げ込まれるという勅令に署名をなさったのではございませんか。王は答えた。その通りだ。メディアとペルシアの法律は廃棄されることはない。彼らは王に言った。王様、ユダからの捕囚の一人ダニエルはあなた様をも署名なさったその禁令をも無視して日に3度祈りを捧げています。王はこれを聞いて大層悩み、なんとかダニエルを助ける方法はないものかと心を砕き、救おうとして日の暮れるまで努力した。役人たちは王のもとに来ていった。王様、ご存知の通りメディアとペルシアの法律によれば、王による勅令や禁令は一切変更してはならないことになっております。それで王は命令を下し、ダニエルは獅子の洞窟に投げ込まれることになって引き出された。王は彼に言った。お前がいつも拝んでいる神がお前を救ってくださるように。一つの石が洞窟の入り口に置かれ、王は自分の印と貴族たちの印で封をし、ダニエルに対する処置に変更がないようにした。ダニエル書を通して礼拝のことについて今日は考えたいと、御言葉から教えられたいと願っています。旧約聖書の時代にイスラエルの人たちは臨在の幕屋で神様を礼拝いたしました。新共同訳聖書では臨在の幕屋、神様がいらっしゃる幕屋というふうになっておりますけれども、以前に使っておりました口語訳あるいは新改訳聖書では会見の幕屋というふうに訳されております。その方が元の言葉の意味に合っていると私は思います。神様が臨在なさる、神様がいらっしゃるというだけではなくて、私たちにお会いくださる、会見してくださるということですね。今日は説教題を神との会見というふうにいたしました。 少し古い言葉だと思いますけれども、しかし神様の臨在、神様の御臨在ではそれだけでは礼拝になりません。神様との出会いと言いますとたまたまという感じですけれども、そうではない。準備をし心を整えて神様の前に立つ、神様との会見、それが礼拝だということですね。私たちの信仰の中心はただ神のみ、ただ神の栄光のみ。これは言葉を変えれば、私たちの全部を捧げて神様の前に立つということです。神様の御前で生きるということですね。それが端的に現れますのがこの礼拝です。では礼拝とは何か、私たちを礼拝をどのように守っているのか。礼拝は神様との交わりの時、神様との会見の時と申しました。神様とお会いする厳粛な恵みにあふれる時であるということを覚えたいと思います。まず第一に、礼拝が、この礼拝が私たちの信仰生活の中でどんなに重要な位置にあるかということについて考えます。お読みしましたところですけれども、紀元前おおよそ600年ぐらい、紀元前600年頃、バビロンとの戦いに敗れましたユダ王国は滅亡いたしました。その時の捕虜の一人がダニエルです。彼は神様の豊かな恵みと導きをいただきまして、バビロンの3人の大臣の一人まで上り詰めました。いえ、そればかりではありませんで、王様はダニエルを総理大臣に、つまり王様に次ぐナンバー2の地位につけようといたします。生え抜きのと言いましょうか、バビロンの高官たちにとって元捕虜である外国人がそんなに高い地位につくのは面白かろうはずはありません。なんとかしてダニエルを落とし入れようと図ります。五節を、ダニエル書6章5節をご覧ください。大臣や総督は政務に関してダニエルを落とし入れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。人柄や仕事ぶりに関しては何の落ち度もありません。6節、それで彼らはダニエルを陥れるには、その信じている神の法に関して何らかの言いがかりをつけるほかはあるまいと話し合った。ダニエルがいない時を見計らって彼らは相談いたしました。そうして王様のもとに出て言うのです。8節、王国の大臣、執政官、総督、地方長官、側近ら一同相談いたしまして、王様に次のような勅令による禁止事項をお定めいただこうということになりました。すなわち向こう30日間王様を差し置いて他の人間や神に願い事をする者は誰であれ獅子の洞窟に投げ込まれると。王様はこの法律が決して王様を崇めるためのものでもなく、王様の栄光を高めるものでもなく、ダニエルを陥れるためのものであることを本当に気がつかないで喜んで署名をいたします。11節、ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。敵たちは当然ダニエルを見張っておりました。ダニエルはあの法律が悪巧みによるもの、王様が署名したこと、敵が見張っていることを みんな知っておりました。知っておりましたけれども、神様への礼拝をやめませんでした。このダニエル書を初めから一章から読んでいきますと、ダニエルや彼の友人たちがどんなに、どうしてこんなに信仰深い、力に満ちた、しかも外国での生活で、その中で信仰生活を送ることができたのかというふうに思わされます。そして読み進んでまいりまして、この6章11節で彼らのその力、信仰の秘訣がどこにあるのかを見つけるのです。11節、ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。日に3度というのはユダヤ人たちの規則ですね。礼拝の規則です。署名をしたことを知っていたのですから、法律の内容も敵が見張っていることも知っておりました。それでも彼は礼拝をやめませんでした。ダニエルはこの時、おそらくですけれども、もう80歳を超える年齢です。ダニエルのこの80年間のこれまでの波乱万丈の生涯を支え続けたのはこの信仰に他なりません。バビロンに敗れました。国が滅びました。その時ダニエルはまだ10代の少年でありました。捕虜としての苦労を味わったことでしょう。そして今この時までバビロンの王様は3代変わりました。ダニエルも年を取りました。何もかも変わったことでしょう。しかしその中で変わることがなかったのはダニエルの礼拝でありました。いつもの通りとあります。口語訳聖書では以前から行っていたように、いつものように、以前から行っていたように、天地の作り主でいらっしゃる、イスラエルを罪の国エジプトから救い出してくださったお方、まことの支配者、まことの神、その前に立つ礼拝。ダニエルにとってはこの神様との交わり、神様との会見の時、それは人生のある一部分、私たちで言えば日曜日ではなくて、その生涯を支え強め清める、いわば命の源でありました。もう一回、五節六節、大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかしダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。それで彼らはダニエルを陥れるには、その信じている神の法に関して何らかの言いがかりをつけるほかはあるまいと言った。ダニエルのいわば職場、そして家庭での生活は一つの落ち度もないものでありました。その潔さ、清さは神様との交わりから生まれたものです。ダニエル自身にではなくて、その信仰に口実を見つけるのでなければ訴えることはできないと敵たちが考えるほどでありました。迷信宗教というのは信仰にかこつけて家庭や職場、学校の生活をしばしば犠牲にいたします。キリスト教はもちろんそうではありません。信仰生活、教会生活に熱心になれば、それだけ家庭での、職場での、学校での務めを忠実に 清く果たすように導かれます。4節、ダニエルには優れた霊が宿っていたので他の大臣や総督のすべてに結出していた。王は彼に王国全体を治めさせようとした。私たちは考えます。この異教世界の日本では周りと妥協してうまくやっていかなければならない、少なくとも出世はできない。それは違います。出世の良し悪しは別として全く逆です。異教社会の宗教や思想、生活を自分の中から排除してクリスチャンらしく清く生きたために神様の祝福をダニエルはいただいたのです。他の人もダニエルは信頼できる、彼は捕虜であったけれども信用できると評価をしたのです。私たちに重要なのは、必要なのは、ダニエルの時代も今も変わらない唯一の生ける誠の神様を礼拝しつつ生きるということです。この世にあってそのようにして生きるということです。第二に、礼拝の種類についてです。ダニエルが捧げました礼拝というのは私的な礼拝です。私たちも内容に違いはありませんけれども、皆私的な礼拝を捧げます。例えば食前にお祈りを捧げます。これも小さな私的な礼拝の一つですね。私的な礼拝には家庭礼拝もあります。使徒言行録にたくさんその例が記されています。コルネリウスの家族ですとか、フィリピの看守たちなどなどですね。けれども聖書に一番多く記されていますのは公的な礼拝、行動の礼拝、この礼拝です。実会の第4、安息日を心に留めこれを聖別せよ。聖別することの中心は神様を礼拝することです。イエス様はその幼い時も、成長して救い主としてのお働きを始められてからも、この安息日の礼拝をずっと守り続けられました。ルカの福音書4章には、いつもの通り安息日に街道に入られたと。いいですか、もう一度言います。イエス様がです。イエス様がいつもの通り安息日に街道に入って神様を礼拝なさったと。個人の礼拝、家庭礼拝、そして公の礼拝とありますけれども、そのうちで一番大切なのはこの主の日の礼拝です。この礼拝です。その理由は、第一に、教会という言葉ですけれども、ご存知の方も多いと思います。教会のことをエクレシアと申します。その語源はどこそこから呼び出された人の集まり、呼び出された人の集まりなんですね。どこから罪と滅びの世から、どこへ、神様のもとに呼び集められた、その集まりが教会、エクレシアという言葉の意味です。教会はもともと群れです。使徒言行録20章28節、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会というふうに記されています。イエス様の十字架の血によって罪許され、神様のものとされて集められた私たち、それが教会ですね。 それが一番はっきりとよくわかるのが今日のこの礼拝です。神様にこの世から救い出されて召し出されて集められた、それが教会、その中心が礼拝なのです。礼拝という言葉、聖書に使われている礼拝という言葉はいろいろありますけれども、レイトルギアというギリシャ語が使われることがあります。これは人々が使える、人々が使えるという意味です。誰に使えるんですか？もちろん神様にですね。英語でも礼拝のことをサービスと言うんだそうですね。サービス、喫茶店に行ったらサービスしてもらいます。それを私たちが使えてもらうのですね。神様にサービスする、神様を礼拝する、神様に使える。聖書の礼拝の語源は神様に使えるということです。だから礼拝はもともと個人個人がバラバラに神様に捧げるというものではなくて、その成り立ちからして群れで神様に仕える。だからこういう言葉が生まれたのです。私たちが、人々がみんな集まって神様への務めを果たす、それが礼拝です。聖書はもちろん個人礼拝、家庭礼拝も守るように教えていますけれども、公の礼拝を捧げることで豊かな祝福を受けるのだと教えられています。私はそのところでイスラエルの人々に会う、出エジプト記29章。私はそのところでイスラエルの人々に会う、会見するという言葉ですね。神様の御言葉、公の礼拝の時に神様がイスラエルの人々と、いえ私たちと交わってくださる。先ほど読んでいただきましたマタイの福音書18章に、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。先ほど申しましたね、集まるということですが、その集まる、それがたとえ2人3人であっても、行動の礼拝を捧げるところに神様が、イエス様が共にいてくださる、神様がいてくださるって、それほど礼拝の恵みは大きいのです。もちろん、もちろん個人礼拝も家庭礼拝も恵みは大きいのです。しかし公的礼拝においてこそ、イエス様からの、神様の恵み、罪の許しと清め、救い、永遠の命の恵みが与えられるのです。注がれるのです。今日のこの礼拝、今のこの礼拝はそういう意味を持っています。私たちにとっては、クリスチャンにとっては、公的礼拝があってこそ、そこから個人の、あるいはまた家庭の礼拝が始まります。主の日のこの礼拝こそ、個人礼拝、家庭の礼拝の源です。個人礼拝、家庭礼拝は公の礼拝で受けた恵みを確かめて一層豊かにする礼拝です。公の礼拝がなければ、個人礼拝、家庭の礼拝はありません。公の礼拝に欠席しましたから個人礼拝で補いましょう、それはダメです。全生活のクリスチャンらしさの源は公的礼拝、この日の礼拝です。もう一度申しますけれども、礼拝は神様との交わりの時であるということについて、旧約聖書の時代、出エジプトをいたしましたイスラエルの民たちは その礼拝を砂漠の中でいたしました。神殿ではなくて移動用の天幕でテントで礼拝をいたしました。ずっと後ソロモン王の時に石造りの神殿が建てられました。外形はすっかり変わりましたけれども、内部の様子や本質的な事柄は天幕の礼拝と何も変わりませんでした。それは神の家と呼ばれました。神様がそこにいてくださるからです。一箇所お開きくださいましでしょうか。詩編の84編、旧約聖書の921ページになります。詩編の84編2節から5節を読みます。921ページ下の段、詩編84編2節から5節。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけて雛を置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。ですから繰り返して繰り返して申しますけれど、礼拝は人と人との交わりではなく、神と人との交わりです。神様と交わって第二義的に人との交わりも生まれてきます。クリスチャンの交わりはいつも第一に神様との交わりです。最初に臨在の幕屋というふうに申しましたね。臨在の幕屋、神様がイスラエルにお会いくださる会見場です。それは今日でも同じなのです。旧約聖書の時代に神様が身元にその民を召し集めて交わってくださった、その場所が臨在の幕屋、会見の幕屋です。召しに従って身元に行くのが礼拝です。そこで罪許され清められて、新しい力を与えられて、それぞれの生活を始めます。その幕屋は神様のご命令に従って、御言葉に従って寸分違わず建てられ作られました。あのシナイ山でモーセは、一つは神礼拝の内容である実会律法を与えられて、一つは形式である礼拝所幕屋の建て方を与えられました。その両方で形式と内容、幕屋と中身、神様の御言葉ですね、その両方で正しい礼拝が捧げられたのです。今日のこの礼拝も同じです。私たちが神様を礼拝するとき、私たちの工夫で、人間の工夫で礼拝しているのではありません。またそういうことがあってはなりません。使徒言行録2章に、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったとあります。使徒の教えに熱心であったというのは、説教を、御言葉を喜んで聞いたということですね。同じく相互の交わりというのは、信仰の交わり、助け合いです。パンを裂くこと、もちろん聖餐式です。そして祈ること。これらは、今日の、今日の礼拝のプログラムであります。まあ、私たちは他に賛美歌、これは詩編にありますけれども、また使徒言行録にも教えられます。信仰告白、ヘブル書、献金、第二コリント、皆聖書で教えられている通り、つまり御言葉に教えられている通りの形で礼拝を捧げます。そして御言葉に聞くのですね。 礼拝の要素の一つは神様からの恵みです。聖書朗読とその解き明かし、説教が行われます。聖餐式、祝祷があります。礼拝のもう一つの要素は、恵みを注がれた私たちが神様にお捧げする感謝の祈り、賛美、信仰告白、献金。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神様の御言葉を受け、聞き従い、恵みに預かって感謝をし、捧げる。それが神様との交わり、礼拝です。礼拝はただお一人の生ける誠の神様が、イエス様の取りなしによって私たちとお会いくださる時です。神様が私たちに語りかけてくださり、私たちがお答えする時です。復活の主の日、恐れ隠れておりました弟子たちのところにイエス様が来られて、安かれ、平安があれと言ってくださいました。そのように今も今日も私たちには見えませんけれども、誠の神様がイエス様を通して罪を許し清めて、世の力を恐れ隠れている私たちを励まして、私が共にいる言ってくださる、そういう時が礼拝です。礼拝の時です。だから私たちはまた今日も一周の歩みに出発することができるのです。もう一箇所、黙示録21章をお開きください。新約聖書の一番最後になりますね。黙示録21章1節から4節、477ページになります。黙示録1章、21章1節から4節、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。天国というのはいつも神様とお会いできるところですね。いつも神様が共にいてくださる、そういう言い方できると思うんですけれども、いつもイエス様が見える形で私たちと共にいてくださるのが天国です。そうすると御言葉において、御霊において私たちと共にいてくださる、この礼拝はその天国の前味を味わう時、味わう場所ですね。お祈りいたします。その一人子、御子イエス様の血をもって私たちを滅びの世界から永遠の喜びの命の世界へと移し替えてくださいました天の御神様、心から喜び勇んで神様の皆を褒めたたえます。神様が御言葉を与えてくださる、また私たちと共にいて交わってくださる、この礼拝を喜んで神様にお捧げいたします。また捧げ続けます。どうぞなお私たちを導いてください。ついにイエス様の御顔を仰ぎ見るその時、その場所まで私たちが行くことができますように、 私たちの信仰を強め、励まし、導いてください。礼拝生活が、礼拝がその中心になりますから、どうぞ私たちをいつも礼拝へと招いてくださいますようにお願いをいたします。心からの感謝願い、イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。